今週は使徒の働きの20章、使徒の働きの20章、22節から24節までを一緒に見てまいります。パウロは第三次宣教旅行の終わりに、小アジアの今のトルコのミレトという港町に立ち寄りました。そこからパウロは約北に60キロほど行ったところにあるエペソの教会の長老たちを彼のところに招こうとするんです。エペソの教会の長老たちがこのミレトのパウロのところに集まってまいりました。で、パウロが彼らを集めたその目的というのは、この長老たちを励まして、そして彼らに大切な働きを託すためでした。パウロはこれが彼らに出会うことの、会うのは最後の機会になるということを知っていました。ですからパウロはこの長老たちに、神様がパウロを用いてこのエペソで始められたこの素晴らしい働きを託そうとするわけです。そしてパウロは、これからこのエペソの教会に様々な問題が起こることを知ってました。そのことを想定した上で彼らを励まそうとするんです。パウロはこう言うんです。いろんな問題がこれから起こってくるけれども、あなたたちは主のしもべとして、主に忠実に従い続けていきなさい。それがパウロが彼らに励ましたかったことです。忠実に主に仕えること。実はそのことについて前回我々は御言葉、このパウロの証を通して学んできたわけです。で、なんで私たちが忠実に主に仕えていきなさいということを神様から命ぜられるのかっていうと、それは我々クリスチャンがこの地上において無駄のない、後悔のない人生を過ごすためです。この地上の生活が終わったときに、神の前に立つときに、パウロがそうであったように、私は走るべき道のりを走り終えましたと。私はあなたから命ずられることをやりましたと。私は信仰者として精一杯生きましたという証を行うためにも、このことをしっかりと覚えなきゃいけないんだということをパウロは彼らに教えるんです。みんな主に仕えてる。しかしパウロは言うんです。注意しなければならないことがいくつかあるんだって。その一つ目が我々見たように、動機をいつも考えなきゃいけないよって言うんです。一生懸命主のために仕えている人々も間違った動機でしているならば、神様の褒美を失います。神様が望まれるのは、私たちがどんなことをするときでも、正しい動機を持ってなすことです。なんであの人はとか、なんでこの人は、なんで私ばっかり、そのように私たちは神様からこうして働くことが許されているにもかかわらず、そのことを感謝しないで、もし間違った思いを持って働きをしているならば、褒美を失うことになるから、そんなことがないようにとパウロは進めるんです。そして二つ目に私たちが学んだことは正しい動機だけじゃなかった。正しい働きということを見ました。いろんな働きがあるんです。でも神様があなたや私に望んでらっしゃるものは何なのかというのを見たわけです。それは御言葉を教えるということと福音を伝えるというこの二つでした。それを称して弟子を作るということです。これが大命令です。すべてのクリスチャンたちに命ぜられたことは何だったか。御言葉を教えなさいと。福音を伝えなさいということでした。いろんな働きを皆さんもしてらっしゃる。でも一番大切な働きであり、そして神が皆さんに望んでること、私に望んでることは、御言葉を教え、福音を伝え続けていくことです。そしてそれ以外の様々な働きを成していくことです。そのことを覚えてしっかりとこの働きに、携わっていきなさいということを我々は前回見たわけです。今日は三つ目です。パウロが与えるその注意事項の三つ目というのは、あなたが主に仕えていくときに、いつも正しい価値観を持ってなさいって言うんです。 何が一番大切なのか、何をなすべきなのか、そのことを考えながら選択をしていきなさいということをパウロは教えてくれるわけです。パウロは神様に従っていくことが第一だということを知っていました。神様に喜ばれることを選択しようとしていました。その証を我々はこのテキストの中に見ていくわけです。なんで私たちがこうして熱心に主に仕えていこうとするのか、主に忠実であろうとするのか。パウロはその理由をこう言うんです。それは我々がクリスチャンだからだって。我々がイエス様を信じて救われているから、だから私たちは神に対して忠実であろうとするんだって言うんです。これが特徴なんです、クリスチャンの。イエス様を信じた私たちには二つのものが与えられます。新しい身分と新しい目的です。我々イエス様を信じてこの神様の恵みによって救われた時に私たちは新しい身分が与えられる。どんな身分かっていうと、いろんな言葉を使うんですけれども、一番代表的なのが、弟子という言葉です。キリストの弟子になる。我々はキリストに従うものに変えられるということを、この御言葉は私たちに教えてくれる。イエス様が、ヨハネの8章の12節のところ、前回皆さんにお配りしたのレジュメのところに、いくつか御言葉を加えていきたいと思いますね。どうぞそれを出していただきたいと思いますが、ヨハネの8章の12節のところに、イエスはこんなことを言われています。私は世の光です。よく聞いてください。その次に、私に従う者は、決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのですって。こんなふうに、ヨハネの8章の12節のところでイエス様お語りになった。お分かりになったでしょ、皆さん。イエス様がこうおっしゃってるんです。イエス様は、私に従う者、つまり私を信じる者の話です。救いの話です。私を信じる者、その人は、決して闇の中、罪の中を歩み続けることはないんだ。その人は、光の中を歩み続けるんだって話をしてるんです。ね、信じると言わずに、私に従う者はって言ったんです。だからパウロはこんなことをローマ人の手紙の1章の5節で言ってる。ちょっと皆さん、ローマ人の手紙一緒に見てみましょう。ローマ人の手紙の1章を上げてみてください。ちょっと後ろです。使徒の働きの265ページのところ。ローマ人の手紙の1章の5節のところをご覧くださいますでしょうか。5節にこうあります。このキリストによって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。それは皆のためにあらゆる国の人々の中に、次ご覧ください、こんな方でしょ、信仰の従順をもたらすためなのです。これは非常に大切なことなんです。これが救いなんです。皆さん、救われた人々の特徴というのは、神様に対して従順に生きていこうとするんです。ね、だからパウロは、この神様から大切な務めをいただいた。この福音のメッセージを語ることであり、その福音のメッセージによって人々が、信仰の従順、神様に対して従順なものになっていくんだ。そのことを、パウロは言うんです。ですからこのローマ人の手紙の同じ1章の25節見ていただきますとね、こんなふうにパウロは教えるんです。それは1章の25節、彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからですとあるでしょ、ね、人間の問題がここに記されているわけですよ。人間は生まれながらに誠の神様に仕えるのではなくて、偽りのものに仕えてるんだ。こうして罪を犯してるんだということを聖書が教えてるんです。ここに罪があるんです。本当の神様に仕えるべき我々人間が、本当の神ではなくて偽りの神に仕えているんだって。この説明がもう少し後に出てきます。6章のところに。同じローマ人の手紙の6章です。 6章を見ていただきますと、16節、そして17節ご覧ください。あなた方はこのことを知らないんですか？あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。神に感謝すべきことには、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。ここでパウロが言っていることを皆さんよくお分かりになったでしょう。我々人間はどっちかに仕えるんだと。神様に仕えるのか、それとも神に逆らうサタンに仕えているかです。義の奴隷なのか、罪の奴隷なのかというんです。我々はどっちにしても奴隷なんです。どっちにしてもしもべなんです。しかしもし我々が神ではなくて、罪に仕え、罪の奴隷として、サタンの奴隷として生きていくなら、その人にあるのは、永遠の裁きだというんです。そこにあるのは、死だって言うんです。永遠に神様から引き離されて、永遠の裁きを受けるんだ。ところが我々が神様に対して、悔い改めを持って神様に従っていこう。そうするならばその人には永遠の命が与えられるんだ。どっちかなんだって言ってるんです。そして我々生まれながらに我々がしてきたことっていうのは、偽りの神に我々は仕えてきた。偽りの神に我々は従ってきたって言うんです。同じことをこの6章の20節からもパウロは教えます。罪の奴隷であったときはあなた方は義については自由に振る舞ってました。この意味もものすごく大切なんです。イエス様を信じる前の人というのは罪を犯したとき、私は神に対して罪を犯したなんて意識がないんです。だから義に対して自由だったって言うんです。責められるところがなかったんです。もちろん両親から責められるところがあります。でも神に対して罪を犯したというのは、神様がうちにいてくださるから言うんです。ね、違いがわかりますでしょ？義については自由に振る舞っています。その当時、今ではあなた方が恥じているそのようなものから何か良い意味を得たでしょうか？それらのものの行き着くところは死だと。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得たのです。その行き着くところは永遠の命です。ここもさっき説明したと同じことを言っているんです。罪の奴隷として、サタンの奴隷として、サタンのしもべとして、サタンに仕える者として永遠の裁きに至るのか、それとも神の奴隷として、しもべとして、神に仕える者として永遠の命に至るのか、どっちかなんだって言ってるんです。ね。ですからパウロはローマ人の手紙の一章のところに、私はこの神様からメッセージを語るという務めが与えられた。そのメッセージによって、この福音のメッセージによって、神に逆らっていた人々、サタンに仕えていた人々、サタンに従順だった人々が、そういう生き方をやめて、神様に対して従順なものに変えられるように、神に仕えるものになるように、そのような悔い改めを人々が選択するように、この働きを成しているんだと、パウロは語ったわけです。さて、そうしますとね、皆さんね、パウロが、新約聖書の中見てみますと、今開けなくて結構ですが、ローマ人の手紙の一章の一節とか、ピリピ人の手紙の一章の一節とか、テトスの一章の一節のところで、自分のことをキリストイエスのしもべ、神のしもべと呼んだのは、どうしてかがわかりましたでしょ？私はもうサタンのしもべじゃない。私は救われたんだと。私は神に仕える神のしもべなんだ。クリスチャンだからそう言うんです。あのイエスの兄弟だってヤコブも同じこと言うんです。ヤコブの一章の一節のところにこう言うんです。神と主イエスキリストのしもべヤコブがって。ペテロも言ってるんです。第二ペテロの一章の一節のところにイエスキリストのしもべ。ユダも一節のところでイエスキリストのしもべであり、ヤコブの兄弟であるユダからって。みんな同じこと言ってるんです。つまりイエス様を信じて救われたものっていうのはキリストのしもべなんです。キリストに従うものなんです。だからパウロはこの証の中で、私はこのキリストに忠実に従っていきたいと思ってきた。そしてそのように生きてきたって。だって私救われたものって言うんです。皆さんもイエス様を信じになった後、ね、そういう思いが与えられたはずです。悲しいことに失敗だらけです、我々。 心の中では神様に対して忠実でありたいと思ってても、いつもいつも忠実でない私たちに気づくんです。情けないな、ダメだと思うんです。でも心の中に神様がくださった願いというのは、私は失敗ばっかりするけれども、しかし神様に従っていこう。この方が私の主人なんだ。これがクリスチャンの特徴なんです。我々はキリストのしもべに変えられた。キリストの弟子とされたんだって。パウロはだからこういう言い方をしたんだって明かするんです。そして同時にパウロはイエス様を信じた時に新しい目的が与えられてるんだと。その目的というのは、主のために生きていくということです。もう一度使徒の働きに戻ってください。そのことがここに我々見ることができるんです。主のために生きる人生。主にすべてを明け渡して、歩んでいく人生。自分の考えとか自分の夢とか自分の計画を優先して生きていく生き方ではなくて、神様の御心に従っていこうとする生き方です。よく私たちは聖霊に満たされるなんて言葉を使うじゃないですか。まさにそういう生き方です。ね、パウロがここで言うことは、私の人生というのは完璧でないにしても、聖霊に満たされて、聖霊にすべてを明け渡して生きていく、そういう選択をしたし、そういう生き方をしてたんだということを明かしているんです。ご覧ください、この22節のところに。使徒の働きの20章の22節に、今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。このように記されています。心を縛られてと書いてありましたでしょ？これは束縛するとか強いるっていう意味を持っている言葉です。この縛るっていう言葉はね。何によってじゃあ自分の心が、彼の心が束縛されてるのか、強いられてるのかっていうと、聖霊なる神様によってなんです。この22節の御言葉を忠実に言語から訳していくとこんな訳になるんです。今私は霊に縛られてエルサレムに行く途中ですって。霊に縛られてって。この霊とは何なのか。ちょっと皆さんの聖書の欄外をご覧いただきますと、別訳として聖霊に縛られてと書いてますでしょ。こういう訳ができるんです。聖霊なんだと、聖霊に心縛られて、聖霊が私を押し出していくんだと。で、なぜこういう解釈ができるのかって言いますとね、一ページ戻っていただいて、使徒の働きの19章の21節にも同じ言葉が出てくるんです。21節をご覧いただきますと、これらのことが一段落すると、使徒の19章の21節。パウロは、その次ご覧ください。御霊の示しによりとありますでしょ？ここも先ほどの22節、10章の22節と同じ書き方がされているんです。で、ここでは御霊の示しというふうに訳しているんです。で、下のこれ欄外見てみますと、別訳として彼の霊と書いてますでしょ、ね、どちらもこの言葉は霊という言葉を使っているんです。でもここでは御霊というふうに訳すし、先ほどの20章の22節では、心というふうに訳してて、その下に聖霊にという訳があった。何を言ってるかってこういうことなんです。この19章の21節のところでも、欄外では彼の霊って言ったんです。彼の霊っていうのはどういうところかっていうと、物を判断したり、感情を持つようなところ。ね、そういう場所を指してるんです。つまりパウロが言いたかったことっていうのは、私は私のすべてを主に明け渡しているゆえに、聖霊なる神様が私のすべてを支配して、私を導いてくださっているんだということを言いたいんです。だから私の霊が、私の心が、神様によって支配されているゆえに、私は神の御心に従っていこうという、そういう思いを持って生きているんだというんです。ね、彼の心は、聖霊なる神様によって支配されてた。そのことをパウロは望んだんです。私たちに神様が望んでいることも同じなんです。一回だけどうぞ神様は私の心を聖霊で満たしてくださいと。私の考えとか私の思いとか私の計画とかに従って私はもう生きていきたくないです。あなたの計画に従って、あなたの考えに従って、あなたの思いに従って私は従って歩んでいきたいと。 こういう思いを常に我々は持って神様に全てを明け渡していこうとするんです。朝目覚めた時に我々はそうして神様に全てを委ねようとします。選択が出てきた時に私たちは神様どうぞ助けてくださいと。あなたの望んでおられることを私は行いたいし、教えてください。そしてこれだろうと思っても、ほんまかなという思いはありますけれども、しかし我々は神様を信じてそれに従っていこうとするんです。だって神様は我々の心をご存知であり、我々の心が本当に主に対して忠実でありたい、御心に従っていきたいとするなら、神様は私たちを導いててください。パウロはそういう言い方をしたんです。ですから彼は、この19章のところにも出てきたように、そして20章のところにも出てきたように、私の心は、この聖霊によって支配され、そしてその聖霊に押し出されて私はこの選択をしたんだって。エルサレムに登っていくんだって言うんです。第三次宣教旅行の後、このパウロはこの後エルサレムに行きます。そしてローマへと連れて行かれるんです。パウロは、私の人生は、これまでと違って、主にすべて委ねて、主の御心に従って生きていこうと。ローマ書の8章の16節の御言葉を皆さんのところに書いておきましたが、ここでも同じことをパウロは言っています。ね、私たちの霊が、私たちの心が聖霊によって支配されている。そういう生き方をパウロは望み、そういう生き方をパウロはしてたんです。さて、同時に、我々この22節の御言葉、20章の22節を見てみますとね、また23節もそうなんですけど、パウロは神様に全てを明け渡して神に導かれた人生を生きようとしてただけじゃない。神様を第一にする人生を生きてたということがわかるんです。神を第一としてたから、彼は神様が喜んでくださること、つまり神に従順に従っていくことをいつも選択したんです。ね、ちょっと皆さんね、考えていただきたいのは、神様が何をあなたや私に望んでらっしゃるのか、何を一番喜ばれるのか、ちょっと考えてみてください。いろんな献身的な奉仕ってのがあります。もちろん主はそれ喜ばれます。ね。でも一番喜ばれるのは何ですか？サムエル記の中に御言葉が出てきます。サムエルとサウルの会話でした。そこには身を聞き従うことは、何てありました？生贄に勝るんだって。神が望んでらっしゃることは、ね、いろんなすごい献身的な奉仕もそうなんですが、それ以上に神が望んでるのは、あなたや私がこの御言葉に対して忠実であり続けることです。それを神様望んでるんです。そのことを私たちはしっかりと覚えなきゃ。そしてパウロはそのことを私たちに言うんです。私はそうしてきたんだって。どんな時でも彼は神様に対して従順であろうとしたんです。パウロのこの22節と23節の証を見てみますとね、彼はどんな不安を抱えた時でも神様に従っていこうという決心をしてたことがわかるんです。見てくださいます。この22節の後半。そこで私にどんなことが起こるのかわかりません。そこでっていうのはエルサレムの話ですよね。これから私はエルサレムに行くと、そこでエルサレムにおいてどんなことが私に待ってるのかわかんない。で、ここで言われているどんなことが起こるのかっていうのは、次の23節で見てみますとね。ただ分かっているのは聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、悩みと苦しみが私を待っていると言われることです。つまり、パウロはエルサレムに行ったら何が自分を待っているのかということはよく分かってたんです。苦しみがそこにあることを分かってたんです。じゃあこの22節で何を言いたかったのかっていうと、パウロはそこで自分が殉教するのかどうかは分からないって言ったんです。エルサレムで私の地上での人生が終わりを迎えるのか、そのことは分かんないって言うんです。だからパウロは自分の将来のこと、これから先のことがわからない。ひょっとしたら私はエルサレムに行って、そして私はそこで最後を迎えるかもしれない。それわかんないけども、しかしそんなのどうでもいいんだと。私はそれでも主に仕えていくんだというのがパウロの証だった。そしてもう一つ、この23節のところ見ていただきますと、ちょっとこれ見たときにね、皆さんね、この23節の御言葉っていうのは、全然希望が見えないんですよ、人間的に見て。 ただ分かってる。これは間違いない真実だと言うんです。聖霊がどんな形にパウロに教えたのか記されていませんが、聖霊があることを教えてくれてるって。それは何かっていうと、私はエルサレムに行ったら、縄目と苦しみがそこにあるんだって言うんです。この縄目っていう言葉は、縛るとか鎖とか投獄って意味です。投獄。その目に確かにパウロは会うんです。エルサレムに行ったら捕らえられるんです。苦しみがあるんだとパウロは言ったんです。さて皆さんね、神様が何らかの方法で皆さんに働いてくださって、これからあなたの将来は大変な苦しみばっかりですよって言われたら、ちょっと神様、ごめんなさい。たまにはちょっと、いいこと、楽しむようなことと、思うじゃないですか。逆に我々こんなこと知らされていないから、希望を持つんですけども、パウロはこんなことを知らされていたにもかかわらず希望を失わないんです。パウロはこのことを知ってたんです。私には大変な苦しみが待ってます。パウロは確信を持ってそう言うんです。しかしそういう苦しみが私には待ってるんだけれども、しかし私はその中にあっても、神に対して忠実でありたいと言うんです。見てください、ここを見たら、何の不満も出てこないでしょ？何の愚痴も出てこない。私たちの人生においてもね、このパウロと同じように、神様の前に不平不満言うことなく従っていくためには、ね、このパウロ自身がなぜこういうふうに生きたのかっていうのをしっかりと学ぶことが必要です。だって同じことできるんですから、皆さん。パウロは自分の人生に関してこういうふうに彼は理解してた。自分のこの人生というのは主の御心を行うようにと主から託されたものなんだって。自分の人生というのは神様の御心を行うようにと神様が私に託してくださったもの。だから私の責任はこの方に対して忠実であることだって言うんです。見てください、この24節のところに。けれども私が走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるならとこう言ったんです。彼は神様からいただいた働きを成し遂げること、その行程を走り尽くすこと、それを果たし終えること、それだけを考えて生きてました。それが最も大切なんだって。だってこれは私の主人である神様から私が受けた命令だから、神様がそのことを望んでいらっしゃるんだから、しもべである私は喜んでそれに従っていきたい。パウロは24節の後半にこう言うんです。私の命は少しも惜しいと思いませんって。言語にはこの命っていう言葉に私自身にとって貴重という説明が加えられているんです。ですからこの24節、この後半を訳しますとこういうふうになるんです。私自身にとって貴重な命は少しも惜しいとは思わない。パウロが命を、自分の命をどんなふうに見てたのかっていうことを伺い知ることができます。命を軽々しく見てなかった。命をおろそかにしようなんて思ってなかった。パウロがここで言いたかったことっていうのは、命は確かに私にとってたっといものだけれども、その命をいかなる犠牲をもってしても保たなければならないものだと私は思わないと言ったんです。いかなる犠牲をもってしてもこの命を守らなきゃいけないなんて思わないんだ。というのは、この命よりももっと価値のあるものがあるから。どんな犠牲を払っても保たなければならないものがこの命以外にあるんだって。何なんでしょう、それ。神様に対して従順であることだったんです。パウロがフィリピ人の手紙の1章の21節のところで、私にとって生きることはキリスト、死ぬことをまた益だって明かしてますでしょ。今のパウロの証を聞いてるとその意味がわかるじゃないですか。 ね。私にとって生きることはキリストと言ったんです。パウロはこう言わなかった。私は自分の命を用いてキリストに従っていきますと言わなかった。おかしな文章です。私にとって生きることはキリスト。何をパウロが言いたかったのか。パウロはこの自分の命はもう自分のものではないんだということを知ってた。これはキリストのものなんだ。神様が私にこの生を与えてくださった。そうでしょ。神様が皆さんを作ってくださった。しかし我々は神様に逆らい続けていた。そんな私たちに神様は救いを与えてくださり、永遠の命を与えてくださった。救われた私たちは、この命は私のものじゃなくて、神様が私に託してくださった神の命なんだということを知ってるんです。この地上の人生は神のために生きる。なぜなら私は神の命を生きてるんだから。そして死んだ後私は神と共に永遠を過ごすんだ。だからパウロの中には、この人生というのは自分の人生だなんて全然思ってない。これは神のものだということがはっきりしてる。だからパウロはこの地上を生きているとき、神様が生かしてくださっているとき、私が考えることはこのキリストに忠実に従っていきたいし、このキリストを喜ばせていきたい。だってこの命は神のものだから。そして私が死ねば、もっと神を栄光を表すことができる。ね、皆さん、私にとって生きることはキリスト、死ぬことも益だとパウロは言ったのは、私の人生を神のために犠牲にしましょうなんて言ってんじゃないんです。これは神のものなんですって。神様の命が私に託されてるんです。だから私の責任はその神のために生きることなんだって。この命は神のものなんだって。どっかで私たちって間違ってません？どっかで私たちイエス様を信じた後もこれ私の命。どうするか私の勝手であるかのような。パウロは自分が生かされている意味は何なのか、生かされている目的は何なのか、そのことをよく知ってたんです。神の命を神のために使うことだったんです。ね、皆さん、イエス様がこんなメッセージを人々にしたことを覚えてらっしゃるでしょう。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのですって。覚えてらっしゃいますでしょ？ルカの福音書の9章の24節の言葉。ルカの9の24です。また同じルカの14章の26節でも、イエス様こうおっしゃってるんです。私の元に来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできませんなんて。何の話ですかこれ。救いの話なんですよ。ね。私の弟子になるって言われたんです。私たちがこの罪の許しをいただいて、このキリストのしもべになるために必要なことは、我々は前回も学んだように、これまで神様に逆らってきた生き方をやめることです。サタンに従ってきた人生をやめて、誠の神様に従っていこうと方向を転換するんです。悔い改めるんです。これからは神様のために生きていこう。神様に従っていこうとするんです。そのことをイエス様はここで命ぜられたんです。誰でも私についていきたいと思うならって。誰でもこの救いを得ようとするならば、あなたは自分を捨てることだって。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのですって。これは私の命です。私の好きなように生きます。と、あなたは神様を無視して生きていくならば、あなたは命を失うって。しかしあなたが、もう今まで自分勝手に神様に逆らう生き方をしてきた。もうそれはやめましょう。これからは神様に従っていきましょう。神様を信じてこの方に従っていきましょうとするならば、あなたは救われるって言ったんです。ね。 イエス様がお語りになった救いのメッセージ、前回おられたパウロのメッセージを聞いたんです。同じことです。ただ天国に行きたいからどうぞ救いをくださいというんじゃないんです。今まで間違ってたあなたは、その間違いをやめて、正しい神様の方を向いて、正しい神様に従って決心しなさいというんです。そしてイエス様はおっしゃったんです。自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まないものを私に出しになることはできない。両親を敬うなって話をしてるんじゃない。妻と子を愛すなという話をしてるんじゃない。でもそれよりも、神を第一にしなさいって言うんです。神様を第一に愛しなさいって言うんです。もしあなたが神よりも他のものを愛してるんだったら、私の弟子じゃないって言うんです。ヨシアという人物が、これによく似たことを人々に教えるんです。旧約聖書のヨシア記の最後、23章と24章のところをちょっと皆さんお開きいただけますか。旧約聖書、ヨシア記です。374ページ、旧約聖書。聖書の初めの方です。ヨシア記の23章の1節から見ていただきますと、主が周囲のすべての敵から守ってイスラエルに安住を許されて後、多くの日が経ち、その次ご覧ください。ヨシアは年を重ねて老人になっていた。ヨシアは全イスラエル、その長老たちや頭たちや裁き司たち、および司たちを呼び寄せて彼らに言ったというんです。つまり、ヨシアは死が近いということを知っていました。それで彼は、そのイスラエルの長老たちや頭たちや裁き司たち、そういった人々を呼んで、このメッセージを送っていくんです。それがこの23章と24章に出てくるんです。23章は簡単に見て、同じことが3回繰り返されています。どういうことかって言いますとね、まず3節から8節、9節から13節、そして14節から16節、もう一回言いますね。3節から8節、9節から13節、そして14節から16節と、この3つのところで同じことが繰り返されています。その同じこととは何かっていうと、神様がなさった素晴らしい見業を教えて、そして後半はイスラエルに対する責任を教えるんです。神の素晴らしさを教え、イスラエルの責任を教え、それを3度繰り返しているんです。どんなに素晴らしいことを神様がなさったのかっていうことを思い起こさせて、あなたには責任があるんだっていうことをイスラエルに告げるんです。24章をご覧ください。24章も1節から13節、そして14節から24節と同じことを見るんです。1節から13節には神様がどんなに素晴らしいことをこのイスラエルに対してなしてくださったのか、そのことをヨシアは語ります。アブラハムに対してなされたこと、イサクに対して、ヤコブに対して、そしてモーセに対して、そういったことを話していくんです。どんなに素晴らしい神様なのか、どんなに力ある神様なのか、そのことをイスラエルの人々にもう一度思い起こさせた上で、14節から24節には、あなたたちには責任があるんだということを教えるんです。その中で、特に14節と15節、ヨシア記の24章の、そこをご覧ください。今あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕えなさい。あなた方の先祖たちが川の向こう、およびエジプトで仕えた神々を取り除き去り、主に仕えなさい。もしも主に仕えることがあなた方の気に入らないなら、川の向こうにいたあなた方の先祖たちが仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のエモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものをどれでも今日選ぶがよい。ヨシアはここで、あなたたちの責任は、この偉大な神様に仕えていくことだって。もしあなたたちがそれを嫌だってするんだったら、今までと同じように偶像に仕えていけって言うんです。どっちを選ぶんだって言うんです。そこで皆さんがよく覚えてらっしゃる御言葉が続いてくるんです。15節の終わりに、 私と私の家とは主に仕える。あなたたちがどんな選択をするか、それはあなたたちの責任。私は、そして私の家は、偶像ではなくて、誠の神である主に仕えていく。その選択をヨシュアはここで人々に宣言するんです。そして確かにそのように彼は生きてきたんです。16節見ていきますと、すると民はこう言うんです。私たちが主を捨てて他の神々に仕えるのは絶対そんなことありませんって。我々は主に仕えていきますって言うんです。ところが、19節を見ると、ヨシアは、これ読んでみると、なんと疑い深い人間かなと思ってしまうかもしれませんけれども、こう言うんです。あなた方は主に仕えることはできないであろうって。主は聖なる神であり、妬む神である。あなた方の背きも、罪も許さないからである。もしあなた方が主を捨てて外国の神々に仕えるなら、あなた方を幸せにして後も、主はもう一度あなた方に災いを下し、あなた方を滅ぼし尽くすって。何をヨシアが言ってるかっていうとね、皆さん。イスラエルの民は口では言ったんです。主に仕えますって。なんで私たちがこんな偉大な神様を捨てて偶像に仕えることなんかありえましょうって。でもヨシアは知ってたんです。彼らの心には偶像があること。だからヨシアが言いたいことは、あなたが主に仕えるって言うんだったら、それを実践しろって言ったんです。偶像を捨てなさいって言うんです。つまり神以外のものを愛してるんだったらそれを捨てなさいって言うんです。私は神を愛し、失敗はするけれども、神を愛し、神を第一にして神様に従っていきたい。それが私が選択した道だって。だからもしあなたもそれを望むならば、そのように生きなさいということを、ヨシアはここでこのために告げるんです。唯一の神様に従っていくのか、偽りの神に従うのか。永遠の神様に従うのか、それとも滅びる神に従うのか。どちらを選ぶんだって言うんです。神様第一の人生を生きるのか、それとも自分第一の人生を生きるのか、どちらを選択するのかって言うんです。私は神に従っていくって。で、皆さんね、この使徒の働きの20章からパウロ自身の証を我々は今日、前回とも学んできました。彼がこのエペソの長老たちに強調したかったこと、そして今の私たちにも教えたいことっていうのは、イエス様を信じるっていうこと、罪の許しをいただくっていうこと、本当のクリスチャンになるということは、イエス様に従っていく決心をした者たちなんだということなんです。もしあなたがその決心をして、神の憐れみによってこの救いをいただいたんだったら、そのことを忘れてないかっていうんです。どれだけあなたは熱心に主に仕えようとしているのか。今、パウロの証は、我々が聞いたら、パウロだからできたんだとか、いろんな言い訳を私たちは考えてしまいますけれども、同じ罪人が、主の憐れみによって救われた同じ兄弟姉妹である。兄弟であるこのパウロが、そして私たち兄弟姉妹である者が、このパウロの生き様を見たときに、パウロ自身が私たちにもあなたにもできるんだということを語ってくれていること、そのことを我々は忘れてはならないんです。神様が望んでいらっしゃることは何か。私に従ってくるとあなたが決心したな、そう約束したな、そう誓ったならば、私が助けをやるから、私が必要な力をやるから、知恵をやるから、ついといでって言うんです。失敗することも知ってらっしゃる。その上で神様はついといでって言うんです。これが私のあなたに対して望んでいることだって。どうです皆さん。あなたの神様に対する歩みは。あなたは主のしもべだとおっしゃってるかもしれない。しかし本当にしもべとしての歩みを成しておられるでしょうか。自分が自分がと 自分を優先しておられないでしょうか。神の御心であるゆえに、それに忠実に従っていこうという、そのしもべとしてあるべき態度を持って、思いを持って、従順さを持って、謙虚さを持って、主に従っているのかどうかです。この日本においても、いろんな試練をクリスチャンたちは経験していきました。1929年、私たちにも関係があるあのミノミッションが、偶像崇拝をしないということを決心しました。その時代はだんだん大変な時代へと、戦争へと向かっていくわけです。いろんな迫害を彼らは経験しました。子供たちが学校で、我々は神社に崇拝しないと、偶像崇拝をしないということになったときに、新聞にも記事は出るし、その団体は大きな非難を受けました。彼らは非国民であるって。投石を受けたこともあったし、職を失うものも出てきました。大変なそのような迫害を経験したわけです。しかしね、その中で子どもたちが、教師たちから呼び出されて、なぜ神社を崇拝しないんだ、なぜ天皇を崇拝しないんだって言われたときに、その子どもたちが答えるんですよ。神様の御言葉が、神だけを崇拝しろと教えているからって。そうして彼らは、幼いながらも、親から言われたっていうよりも、その信仰を持って生きたっていうんです。1939年に、このミノミッションは、天皇崇拝も、宮城礼拝もしないということを決めました。そうするとその道路者の中から宣教師たちに対してこんな声が上がったんです。我々日本人の天皇や国家に対する熱い思いは外国人のあなたにはわからないって、ね。そう言われたときにこの宣教師はこう答えてるんです。あなたはその熱情をあなたのために命を捨ててくださったイエス様に対して、まず持ってくださいって。そういう時を過ごしてこられた皆さんもこの中にいらっしゃるかもしれない。信仰を守り通すっていうのは今より遥かに難しい時があったかもしれない。その中を皆さんは戦ってきた。私たちの戦いはまだ終わってないんです。ある意味から言えば今の時代の方が従うことは難しいかもしれない。でもね、皆さん、イエス様を信じた私たちに、キリストのしもべに神がしてくださった、そんな私たちに神が望んでいらっしゃることは、神様に対して従順であれって、神に対して忠実でありなさいって、正しい価値観を持ちなさいって言うんです。何が神に喜ばれるのかを考えて、それに従いなさいって。その時に、あなたの人生は決して無駄でないから。決して神の前で後悔することがないからって。どんなふうにあなたはこれから歩んでいかれますか？私と私の家とは、主に仕える。父なる神様、私たちはあなたから大切な責任が与えられています。どんな時代であってもあなたに対して忠実であることをあなたは望んでいらっしゃる。神様、本当に私たちの不忠実さを許してください。何があなたに喜ばれるか分かっていても、それをなかなかしようとしない私たち、弱い愚かなものです。しかし、あなたのしもべである私たちは、あなたに従っていくという決心をしたものです。あなたに仕えていくというその約束をしたものです。あなたに喜ばれることを優先するんだということを誓った者たちです。ですから神様、どうぞ我々を 助けてくださって、勇気づけてくださって、あなたの前に喜ばれること、ふさわしいことを思ってあなたの栄光を表し続けていくことができますように、私たちをどうぞ強めてください。今日お集いの一人一人を神様祝してください。あなたが救ってくださったそれぞれの魂がこの世にあって、私と私の家とは主に仕えるんだと、そんな信仰の態度を持ってあなたに従い、あなたの栄光を表し続けていくことができますように、一人一人の上に主の豊かな祝福をお与えくださるように、そして神様、特にこの中にまだあなたを知らずにあなたに逆らい続けている愛する皆さんがいらっしゃるなら、罪を示してくださって今日がその救いの日となりますように、この素晴らしい救いに今日あなたが招き入れてくださるように、今日あなたに逆らう生き方をやめて、あなたを信じ、あなたに従っていく、その最も大切な選択をすることができるように、あなたが助けてください。この時間を主に感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。